経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4880セルソース、代表取締役社長澤田隆さんにお越しいただいています。澤田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、セルソースの事業内容のご紹介をお願いいたします。
は
い、
我々はですね、患者さん、整形外科さんとか、婦人科のところの患者様からですね、血液とか脂肪をお預かりをして、それを脂肪の場合は培養してですね、血液の場合は分離をして成長因子の多く入っているものをですね取り出して、それをフリーズドライをしてですね、患者さんにまた戻すと。でそれで再生医療をやっている会社でございます。で患者さんの痛みであるとか、幹細胞の場合はですね、培養したものを戻すんで、変形性関節炎とかですね、はい、あそこにもよく効く
膝の痛み、
それをですね、膝の痛みとか、あるいは不妊治療、そこに提供している会社でございます。
ありがとうございます。企業のお話、また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思います。どうぞしばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では澤田さん、生年月日を教えてください。
1957年、7月12日でございます。
はい、現在おいくつでしょうか。
67でございます。
ご出身はどちらでしょうか。
石川県です。
ご自身で子供の頃を振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
とにかくわんぱくで、いろんなことでなんか近所の人に迷惑かけたりですね、運動しながら近所の人に迷惑かけて、はい、随分なんか親父とおふくろは先生だったんですけれども。
あ、そうでしたか。はい、
すごく親父おふくろに怒られた記憶がございます。
はい。その後、学生時代はスポーツ等々はやられていらっしゃったんでしょうか。
はい、アメリカンフットボールをやってました。
あ、そうでした。はい、結構熱心にやられていらっしゃったんです。
アメリカンフットボールは4年間通して、一生懸命やったつもりです。
某超有名歌手の歌の一節にですね、あなたは陽気な学校一の遊び人というものがあるんですけれども、これ実は澤田社長のことだそうですね。
はい、その通りでございます。
この件についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、僕はユーミンっていう松田由美さんとか松田正孝さんに非常に可愛がっていただいて、学生3年かな、大学3年ぐらいの時からお付き合いさせていただいて、今でもお付き合いあるんですけど、はい、それですごくよくしていただいて、ご自宅にもしょっちゅうお邪魔して、はい、手料理を頂戴したり、いろんなことしていただいて、でユーミンが大学のキャンパスを見たいということで大学に来られて、で僕のことを彼女が見てなんか作った歌があるみたいです。
あ、そうでしたか。はいはい、そのご縁が生まれたというのは、その学生のその友人同士の付き合いの中からなのでしょうか。
そうですね、僕は本当に田舎の出身なんで、田舎から出てきて東京に行って、昔仕送りっていうことで現金を送ってもらってたんですね。はい、で3週間ぐらいで全部使っちゃって最後の1週間は100円で生きるみたいな、はい、本当かお金がなくてですね、それで自分なりに一生懸命考えて、その大学の友人でお金を持ってるところに、はい、ご飯を食べに行こうと思ってですね、後輩とか先輩とか同期の連中に、友達紹介しろというふうに言って、である世田谷の家にお邪魔をして、かかっていただいたんです。はい、さあ、面白いっつってご飯をごちそうになって、 でそこのご自宅の隣に由美さんが引っ越してきた。
ああそうでしたか、はい、でもあのなんか想像がつきますね、若くてよく食べるアメフト部の男の子が可
愛い男の子
っていう、可愛くないですけど
、そんな大学生活を経て社会人のスタートはどちらだったのでしょうか、は
い、伊藤忠商事という会社に勤めました。
はい、はい、その伊藤忠を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
先輩がいたっていうだけですね、
はい、
あの大会のアメリカフットボールの先輩がいたんで、
はい、どのようなお仕事をご担当されたんでしょう
か。化学品ですね、化学品の貿易とか、はい、国内の流通とかそれを担当しました。
振り返っていかがでしたでしょうか。
バブル真っ最中でちょうどバブルが始まる頃で、うん、に担当して、まあ最初はですね受け渡しって言って決算であるとか資金繰りであるとか受け渡しっていうんで船をチャーターしたりとかドラムを詰めたりとかタンクを手配したりとか保険をかけたりとか、はい、そういう細かい仕事をね、下積みで 4,5 年あるんですね。でその間アメリカにも1年研修で行ってたんですけど、それを経た時にちょうどバブルが始まる頃だったんですけれども、そこで営業に出たんですよ、
はい、
だからもうすごかったですね、もう何でもかんでも上がっていくし、
はい、
商売も順調にいっちゃうし、もうバブル真っ最中ですから毎晩もう飲んだくれて、もう交際費使い倒してそういうような感じでしたね。
本当のど真ん中にいらっしゃったんですよね。
ど真ん中でした。
そうでしたか。伊藤忠商事は16年
お勤め
であった、はいはい、ということなんですけれども、はい、その後あのユニクロのファーストリテイリングに移られた、このご経緯は何だったのでしょうか。
あの11年間僕はケミカルのトレーダーやってたんですけど、残りの5年間はですね、なぜか伊藤忠の中でそのアメリカのセブンイレブンを買収するっていうプロジェクトが始まりまして、はいはいはいはい、でケミカルのトレーダーだったんですけど、そのプロジェクトに参画しなさいということで会社から目を受けて、
はい、
そのセブンイレブンの買収とそれを日本の伊藤カードさん、セブンイレブンさんと一緒になってアメリカに乗り込んでいって工場を作ったりいろんなことをするっていうプロジェクトの末端ですけど、あの端の方で手伝いをする、そういう仕事にあのなっちゃったんですよ、
はい、
5年間、
はい、
でそれで流通業の再生っていうか小売業ってすごい面白いなって、ケミカルの右から左に流して間を鞘を取っていくっていうビジネスよりも、うん、そのものすごく多くの人たちとインフラを作って、うん、でお客様に対していろんなものを提供していって、うん、タイムリーにも在庫を管理したり、うん、お客さんのニーズを吸い上げてどんどんどんどん商品開発するっていうような、うん、セブンイレブンとかヨーカドグループの、うん、その素晴らしいオペレーションを目の当たりにして、
はい、
でそれがアメリカを買って再生していく、
うんうんうん、
もうびっくりしちゃったんですよね。俺この商売すごい好きだなと思って、
はい、
でそこに飲み込んでいったんです。で伊藤忠の中でそういうことやりたかったんですけど、
はい、
あのできなくて、それで伊藤忠できないということで事業を出す、まあ、やめようと決めた時にたまたま柳井さんと出会ったっていうのが縁です。
はい
はい、
当時のユニクロというのはどのくらいの規模の会社 で
売上が400億ぐらいの会社、
まだ小さいですね、
まだ全然ちっちゃくて、山口県の宇部市にあの本社があって、
はい、
本当に倉庫に、あの田んぼのあぜ道を行ったところの小高いところに倉庫みたいなところがあって、はい、そこで仕事をしてました。はい、柳井さんがそこにいらっしゃいました。
その後のもう急成長というのも、はい、もうご一緒にということ
ですね。そうですね、もう当然柳井さんがね、あの素晴らしい方なんで、柳井さんの下で働かせていただいて、まあ、いろんな改革をご一緒させていただいて、それでなんか一気に会社が変わっていって、まあ、本当ついてました、
はいはい、副社長まででどのくらいの年数になりますか。
副社長、僕は常務になったのが入社して半年なんですけど、
そうでしたか、
はい、店長候補で入らせてもらったんですけど、
はい、
なぜか柳井さんにこう引き上げていただいて、最初の株主総会ですぐに取締役になって、同日の取締役会で常務になって、でその翌年にも副社長にな
った。あ、そうでしたか、はい、トータルでファストリテイリング
5年です。
5年、
うん、面白かったですね。やっぱりもうダイナミックにこうか、やっぱりそうセブンイレブンの経験、
はい、
アメリカのセブンイレブンを買収して日本の皆さんと一緒になってその一生懸命会社を良くする、でその末席でそういう姿を見て、あ、会社って変わるんだなとか、やっぱりこうちゃんとしたことをやっていけば会社って良くなんだなっていうのを目の当たりにして、それをやっぱり伊藤忠の中でその経験させてもらって、それをやりたかったんだけどできなくて、 でそれ飛び出て柳井さんの元でまた同じようにそれを やらせていただいたんでしょうね、はい、彼の構想の中でたまたまハマってやらせていただいて、まあ、4年で4000億になっちゃったのね、ようやく。僕は
すごいです、
ね、すごかったです。だからまあ本当面白かったです。
その後独立をされるということなんですけれども、はいはい、このご経緯についてもお聞かせいただけますでしょうか。
柳井さんの元でその僕は当初はですね、柳井さんのところのすごい生意気なんですけど、まあ、自分は最終的には経営者になりたいと思ってて、はい、自分でやりたいと思ってるんですね、はい、だから柳井さんの元でも、まあ、4年で辞めるというふうにお話をして柳井さんにお世話になったんですけど、はい、でもユニクロはすごい勢いで成長していったんで、もう面白くなっちゃったのね、はい、でナンバー2でやらせてもらってたんで、なんかこう心地よくなっちゃって、まあ、ここにいるのもいいなーなんて思ってたんですけど、僕は5年目になった時にユニクロがやっぱものすごい勢いで成長しちゃったんで歪みが出て、
はい、
やっぱ業績がすごい悪くなっていった、うん、で業績が悪くなっていった段階でですね、沢田もあの社長変わってくれと、柳井さんから沢田にも変わると、
はい、
でお前がやっぱ再生も含めてやっていってほしいっていうような話をいただいて、あのまあ嬉しかったんですけど、一方でやっぱ自分が4年で辞めて自分で独立するっていう夢と、うん、もう一つはここまで成長してきたユニクロが、うん、もうピークアウトしていくというところで、うん、まあ、自信もなかったんでしょうね、うん、だからまあ、やりたい思いとやらなきゃいけないっていうなんか責任感と独立したいという思いとか俺にやれんのかとかいう思いと複雑に絡んでですね、
本当にそうですね、
すごい複雑に絡んで最終的にはもうやっぱ僕はできないと思ってで退任をしたんです。
そしてその時に独立されて立ち上げたのが企業再生ファンドである。
そうです、まあ、ユニクロっていうのは僕にとってやっぱすごく大きなイベントだったん で、はい、でユニクロぐらいのスケールで、うん、当時ユニクロが4000億ぐらい売ってたんで、うん、やっぱどうせやるんだったらでっかい仕事やりたいなと思ってました、はい、で自分もオーナーシップ持ってやりたいで自分が執行やりたいでいろんなものをこう欲を出してですね考えた時に何ができるのかなと思ったんですよね。でそれで、まあ、1年ぐらい空いたんですけど、アメリカに僕友人がいっぱいいたんでアメリカにいろんな形で通ってた時にそのアメリカで再生ファンドが立ち上がって、はい、流通業を買収して、はい、直していくかあのファンドが立ち上がっていったんですね。でその人たちからあのアメリカでこういうことが始まってんだけど日本も流通業が必ずおかしくなっていくと、で日本でお前と一緒にやりたいってお話をいただいて、うん、それで面白そうだなと、自分もオーナーシップも持てる、
はい、
で大企業のトップにもなれる、
はい、
でもうすごい巨額のお金を僕に預けてくれる、うん、これすげえなと、
はい、
知らなかったんですけど、うん、それで再生ファンドを作るっていうことを決心して作ったのがキアコンです。
気合と根性、
気合と根性で
気合、はい、
でその時が初めての独立、そしてあの自分がのスタートになったかと思いますけれども、
ね、はい、まあ、実際にはやっぱりお金を預かってますから、
はい、
そんな650億結果的に預かったんですよね、うん、で僕が出してるお金なんてわずかなんで、うん、そんなお金ないですから、うんうんうん、でも預かってますから、はい、ガバナンスやっぱ僕はやってるつもりだけれどもやっぱ出しての方が
強いですよね、
やっぱ強いですから、
うん、このキアコンの時がそのダイエーのお話の時ですね。です、
はいはい、ダイエーです、
はい、その後にまた立ち上げたのがリバンプ。
そうです、ダイエーが取れなくて、
はい、
最終的にあの僕もビットずっと残ってったんですけど100社ぐらい手挙げて最終的にはイオンさん、マルベージュさん、キアコンっていうなんかキアコンだけが妙なんですけど3社残ってビッドで最終的には丸紅さんに負けて、でその時まあ、あのあこれは畳むしかないなと、やっぱその時お金のプレッシャーってすごい感じたんで、あの俺にはやっぱ向いてねえなと思ってファンドは畳んで、で今度はもう人の金じゃなくて自分の金でやろうと思って作ったのはリバンプです、は
い、その後あの伊藤忠商事の依頼でファミリーマートとサークル系サンクスの経統合を社長として、はい、完遂されたということなんですけど、はい、こちらはまたその古巣であった伊藤忠からお声がかかったという流れになるんですか。
はい、あの本当にありがたいことにあの伊藤忠の方から、2015年の年末に 伊藤忠のトップの岡内さんとか、あの名抜の高谷さんという方からご連絡いただいて、まあ、定期的にご飯は食べてたんで、
はい、
ご飯食べたりゴルフ行ったりしてたんですけど、うん、仕事一回もしてなかったんですけど、うん、まあ、いよいよファミリーマートがサークル系サンクスを買って、ユニーを買って、うん、で統合していくと、うん、まあ、このコンビニの部分がものすごい大事なんでやってほしいと、
はい、
もうすごい嬉しかったですよね。そんな伊藤忠にとって一番バランスシートでか
い
アセットの会社で、
はい、
ものすごい大事な会社のトップをやれっていうのは家出した子じゃないですか。
まあまあ、辞めちゃってますからね。
辞めちゃってますから、それに戻ってこいって言ったのが本当嬉しかった
ですね。いや、そうですよね。そして現在このセルソース、こちらはどういったご縁でご参加されたんでしょうか。
妻本さんという方が、はい、僕の友人が妻本さんという方を紹介してくださって、
はい、
若くて頑張っ、あのすごく素晴らしい方なんで、さあさあ会ってくださいって、僕はファミリーマートの社長にな着任した時に、うん、ご紹介いただいて、
はい、
でお会いして、でその時からなんかご指導くださいと言われてたんですけど、ファミリーマートの社長やってますから、うん、何の関係もなく定期的に会ってたんですけど、そこからの付き合いです。で2022年に僕がファミリーマートを顧問になったんですけど、すぐに来られて、代表権持ってた時はもう絶対できなかったんで、顧問になった瞬間に彼が来て、あの社外取りになってほしいと言って言われて、でなって、で去年プライムに上がったんで、上がって12月ですか、上がった後にまた来られて、突然プライマーで来たのは自分の仕事ですと、ただこれもっとスケールしたいんですと言って、社長やってくれっていうふうに言われたんで、
あ、
まあ、まさかと思ったんですけど、
はい、
もう2度ぐらい断ったんですけど、うん、どうしてもやってくれっていうことなんで、じゃあやりましょうということで OK したっていう、うん、はい、
そうでしたか、はい、ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました、はい、大変現在注目されている分野であります再生医療、はい、その事業内容について後ほど、組織の強みと人材戦略とともに迫っていきたいと思います、
はい、
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード4880セルソース代表取締役社長澤田隆さんです。
先ほどもちょっと聞いたんですけど、はい、御社のメイン事業であるですね、この整形領域のこの加工というところは、はいはい、患者さんの細胞を送ってもらうんですか。
そうです、細胞を頂戴をして、
お医者さんが取って、はい、取ってそれを送っていただいて、
送っていただいて、うん、それを我々のラボで培養してですね、うん、増やして、うん、それでお戻しをすると。
なるほど。
患者さんに
で、その戻したものをまた先生が、お医者さんが患者に投与する。
そうです。
そうすると結局どうなるんですか、はい、膝がどうなるんですか。
膝の痛みが取れたり、はあ、炎症が取れたりですね、
はいはい、
で本当脂肪の場合には、うん、その脂肪をかなり培養して増やしてお送りするんで、うんうんうん、その変形性関節炎とかですね、うんうん、いろんなところにいい効果が出るっていうのが証明されてるんです。
なるほど、
はい、
まあ、関節炎って結局年を取っていくとなるもんなんですよね、
は
い、ある一定までいくと。で昔は寿命の方が短かったからならなかったけど、はい、今は70、80、90、100とどんどんと、なんかやはり高齢の方が増える、
はい、
そうするとこれってものすごく広がっていくし、はい、また歩けないっていうのが一番その人生にとって辛いというか、
は
い、要は寝たきりになっちゃうじゃないですか。
おっしゃる通りです。
歩けるとやっぱりいろんなところに行けて非常に QOL、クオリティオブライフが上がる、はい、本当になんかいいビジネスですよね。
もう本当にあの素晴らしいビジネスだと思います、うん、僕もあの、まあ、他のビジネスがどうのこうのというつもりないですけど、このビジネスに携われて、
うん、
やっぱ患者さんのお話とか伺うと本当に良かった、うん、良いと思うし、うん、すごい誇りに思いますね、
うん、でもう一つ の、はい、この女性向け、
はい、
これはどういうような形になるんですか。
これもやっぱこれは血液の方なんですけども、
はいはいはいはい、
血液をその成長因子を取り出してですね、
うん、
それをまたお戻しをすると、うん、いうことで、うん、その不妊治療、
あ、これもだから今少子化っていうのが大きな問題になってるんだから、
はい、
どうしても欲しい子供ができない。
そうです。
この方にできる、やっぱりいいサービスですよね、これ。
本当そうなんです。これもお医者さん経由なんですけれども、うんうん、処置をさせていただいて、うん、事例としてですね、いろんな形でいい結果が残り始めてます。
うん、で直近ですね、
はい、
まあ、新しいもの、
はい、PFCFT2.0 ってやつですか、うんうん、2.0 はですね、うん、 この血液で今までのやつをですね、はい、さらに10倍くらい成長因子を増やして、はい、炎症効果もちゃんとあるものをですね、作って、それを今最近、患者さんに提供させていただいているということ
で、さらに研究開発が進んでいくから、はい、より良いサービスが提供できている
ということ
ですか。
はい、我々のラボっていうか研究員がいまして、そこでいろんな形で患者さんのニーズをお聞きしてですね、どんどん研究をしてそれを実装しているということでございます。
なるほど、はい。まあ、再生医療って今どんどん進まれているから、御社ではどういうところに研究開発考えられているんですか。
当然今の延長線上でさらにいいものを作るとか、さらにいいサービスを作る、これは当然やっていきます。でプラスアルファやっぱ今いろんな形で注目されているエクソソームであるとかですね、いろんなものをですね、これからの研究開発をして実装できるような状態にしていきたいというふうに思ってます。
なるほど、はい。でこの再生医療関連以外もさまざまな分野、まあ、基本的には人の生活に役立つというものだと思うんですけど、これをやっぱりどんどんと新しいサービスを考えて、
そうですね、先ほどお話ちらっとされてたように、やっぱり QOL、 患者さんの QOLエールを上げようということで考えると、その膝が痛いとか、そのいろんな形で痛みを持ってらっしゃる方って3000万人弱
いますよね。
いらっしゃるので、
としく言えばね、
その方たちに僕らは寄り添ってですね、伴走してリハビリをするとかですね、あるいはジムでもっともっといいトレーニングをするとか、サプリを作るとか、多分いろんなことができると思うんですよね。そのビジネスをこれから作っていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、はい。でそんなセルスフォースを支えてるっていうのは人材ということなんですけど、はい、今御社グループで何人ぐらいおられますか。
200人ぐらいですね。
200人ぐらいですか、はい。ざっくりと何人がどんな仕事されてるんですか。
まあ、本社の機能を果たしてるのは100人ぐらい、管理であるとか営業であるとかマーケティングであるとか、そういうのが100人ぐらいで、ラボの方が100人ぐらい、だいたい50-50、
半分半分ぐらいと、はい、いう形ですか、はい。でこの人材というのは新卒で取ってくるか、いわゆる経験者中途採用とどっちかだと思うんですけど、御社の場合どのように
新卒で、まあ、毎年毎年新卒は取ってるんですけど、まあ、10名弱ぐらい、
10名弱ぐらい、
取ってます。で中途でかなり入れ替えも多かったんで、まあ、30名前後みたいな形で取ってます。これからやっぱりこう、荒っぽく入ったり出たりっていうのはあんまりしたくないんで、ちゃんと定着をしていただいて、安定して働くような環境整備、まあ、今もやってるんですけれども、そういうことを力点を置いてですね、していきたいなというふうに考えてます。
なるほど、はい。例えば新卒の場合、こんな人にセルスフォースに入ってほしいなど、望む人物像になるものございますでしょうか。
やっぱり一番は我々が提供しているものにですね、共感する人、やっぱ患者さんに寄り添って、やっぱ長い間患者さんのお世話をして患者さんに喜んでもらう、でそれを我々だけでできないんで、お医者さんに感謝をして、お医者さんと共にそういうことを実行していくということに共感する人、これがもう一番大事だと思います。
なるほど、はい。そういう形で、まあ、人に入ってもらうのはいいんですけど、はい、やっぱり育ってもらわなきゃいけない、研修であるとか、やっぱりその人間が成長しなきゃいけないと思うんですけど、その成長の手助け、例えば御社ではなんかこういうことされてますとか、
研修は当然ございますし、あるいは個人個人が学びたいということであれば会社がサポートするということもやってますけれども、まあ、これはアズイズでやってるんですけれども、これからご指摘の通り、もっともっとそこは強化していかなきゃいけないと思ってますんで、まあ、僕も今年入ったばっかりなんですけれども、今会社の整理をかなりしている段階なんで、教育の仕方に関しましてもですね、あるべき姿に、近い近未来ちゃんと作っていきたいなと思ってます。
なるほど、
はい。
ぜひお聞かせいただきたいのが、今20代30代くらいの、ビジネスマンに対してこの働き方であるとか、そういったところにアドバイスをするとしたら、どのような声をかけられますか。
とにかく好きなことをやって欲しいなと、やっぱ本当に好きこそものの上されというんですか、やっぱこう本当に自分がこう信じて好きなことやってる人って素敵だと思うし、考えてると思うんですけど、もっともっとはっきり自分のやりたいことを見つめて、やりたいことに一心不乱にチャレンジしていくっていうことが一番大事なんじゃないですかね。働かされるんではなくて、自ら進んで好きなことを実行する、それをやっぱり発見してほしいなと思いますけどね、
今なかなかこう SNS がいろいろあったりとか誘惑の多い世の中で、自分を律してこう生活をしていくっていうのはなかなかちょっと誘惑が多いところあるんですけれども、澤田さん何かこう毎日ルーティンであったりとかこう整える術であったりとかっていうのはあるんでしょうか。
あのすべは、まあ、毎日あの朝必ずトレーニングしてますね。
トレーニング、は
い、何分ぐらいですか、
はい、2時間ぐらいですね。
え、2時間、朝の2時間を
シャワーを浴びるまで2時間ぐらい。
はい、それジムか何かに行かれてるんでしょ。
はい、自分の家にジムを作っちゃってて、はい、そこでやってます。
筋トレとか、はい、さまざまなトレーニング、
筋トレ、バイクこいだり、うん、ジョギングしたり、うん、晴れたらジョギングしますし、うん、雨降ってたらあの中でバイクこいだり、うん、あとトレーニングマシンがあるんで、うん、あのそれをやってます。
朝のそれだけの時間かけて運動されるというのは、はい、それだけ重要視されているということ
も、ものすごい重要してます。
それ体力面でしょうか。
そうですね、やっぱ社長の一番大事な仕事は健康でいることなんじゃないですか、うんうん、健康で元気でいること、うん、社長が下向いてたらシャレにならないんで、うん、社長はやっぱもうやっぱり元気で、うんうん、あの本当にみんなをなんていうんですか、みんな以上に元気で、うんうん、精神的にも肉体的にも痛いなと思います、うんうん、はい、元気じゃなくなったら社長はそこで降りるべきだと思います。
そのためにも健康の時間という形で2時間のトレーニングは、
そこから仕事始まってる感覚です。
はい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、この番組ちょうどお昼に放送しているということもあって、はいはい、社長のランチをですね、割とお伺いさせていただいてるんですけど、はいはいはい、社長何食べること、渋谷ですよね、
今日は丸亀製麺行ってました一人で
一人で、
はい、
なるほど、
はい、
まあ、あのあたりお店山のようにあります、
ね、山のようにありますね。ただ僕大体もう仕事やってるんで、うん、あの僕の秘書の方がすごく気を使っていただいて、大体、うん、ファミリーマートで買ったり、うん、どっか そのスーパーで買ったりして、うん、お弁当を頂戴してます、うん
うん、なるほど、
はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
澤田社長、
はい、
リスナーの方にですね、はい、何か一冊書籍、はい、本をですね、はい、お勧めいただきたいんですけど、はい、何かお勧めの本ございますでしょうか。
僕が本当にそのセブンイレブンさんとか横田さんと一緒になって、うんうんうん、アメリカのセブンイレブンの買収をさせていただいて、はい、うん、本当に個人的に大変お世話になった方が伊藤、うん、亡くなった、うん、伊藤正俊、うん、名誉会長、
伊藤洋華堂、
洋華堂の創業者でもあり、うんうんうん、セブンイレブンを作りになった方でもあるんですけど、うんうん、本当にお世話になったんですね、うん、もういろんなところでご指導いただいたんですけど、うん、あの方が書いた本で商いの道っていうのは、
商いの道、はい、
これものすごい読みやすい本ですけれども、うん、僕はこれを読んで、うん、ああ小売業、やっぱり小売業って僕に向いてんなとか、うん、いうふうに思って、うん、何度も何度も読み返した本です、
うんうんうん、ありがとうございます、はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います。タイトルは商い、はい、の道です、
ね、はい、
はい、改めまして本日のゲストはセルソース代表取締役社長澤田隆さんでした。澤田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはセルソース代表取締役社長澤田隆さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美樹でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。